はい。で、次、問36ですね。在宅医療管理について適切なものはどれか2つ選べということで、まあ、在宅医療管理の問題の、まあ、様々なものを入れてみました。はい。ということで、まあ、1から5までね、順番に見ていきたいなというふうに思います。で、1番ですね。経管栄養食の、注入時は、上半身を30度以上起こした状態とするとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい。まあ、注入時と、注入後1時間は30度から90度の姿勢を、保ちます。これなんでかっていうと、まあ、誤嚥の危険性がないようにすることと、まあ、姿勢によってはこの逆流が起こってしまって、まあ、気管に入ってしまう、危険性もあるので、起こしておきましょうと。状態は起こしておくというのが、まあ、正解となりますね。はい。ということで、1番丸ということになります。はい。で、次、2番ですね。インスリンの自己注射の効果は、利用者の体調によって変わることはないと、ありますけれども、まあ、これ問題自体はね、すごい優しかったかなと思います。まあ、変わることはないとかって言うてるんでね。はい。まあ、これ、結論、×になります。はい。で、まあ、このインスリンの、まあ、自己注射をするってことは、これインスリンが不足してるんですね。で、このインスリンの不足っていうので、思い浮かぶのが、やっぱり、糖尿病の、いやと思うんですけど、まあ、この糖尿病っていうのが、一応2種類にあるんですね。で、それが1型糖尿病と2型糖尿病と言われるものなんですけども、こちら1型に関しては、まあ、先天性があるものですね。だから、若い頃からインスリンが、何らかの原因でインスリンが不足している状態のことを、まあ、1型っていうんですけど、で、まあ、2型の方がですね、まあ、これ生活習慣が悪い。っていうことですね。簡単に言うと。だからまあ、運動不足であったりとか、まあ食べ過ぎとか飲み過ぎとか、まあそういう生活習慣が悪くて糖尿病になるパターンっていうのがまあ2型なんですけど、一応この2型の方が、まあ高齢者に多いというふうに言われてますね。はい。で、まあこれ両方としては、まずはこの食事とか、運動の改善を行う。で、それでもあかんかったらまあ薬。で、最終的にこのインスリンの注射というような流れになりますね。はい。ということで、まあ、インスリンの自己注射は、の効果は、利用者の体調によって変わることはないと。これは×と、いうことになりますね。体調が悪い時に注射を打ってしまうと、まあ、なんかすごい強く効果が出てしまったりとかっていうのもあるので、まあ、それは、まあ、覚えておきましょうという感じですね。はい。はい。で、次3番ですね。パルスオキシメーターは、介護保険の、福祉用具貸与の、給付対象となっていると。ありますけれども、まあ、このパルスオキシメーターって多分、現場で働いてる方は見たことあるかなと思うんですけども、まあ、みんなようサーチって言ってるやつですね。はい。サーチュレーションモニターとかっていう言い方もするんですけど、まあ、それは、介護保険の、福祉用具貸与の、給付対象となってるかどうかっていうのを聞いてるんですけども、まずこの、福祉用具貸与の、給付の対象っていうのが、まあ、これですね。まあ、車椅子から、自動排泄処理装置までの、まあ、ここの、これになるんですけども、まあ、この中に、パルスオキシメーターっていうのは入ってないんですね。はい。なので、×と、いうことになる、なるんですけど、ただ、この、在宅、酸素療法や、人工呼吸療法を行っている場合は、市町村により、購入の補助を、受けられることがあると、いうことを覚えておきましょうという感じですね。はい。ということで、3番×ということになります。はい。で、次、4番ですね。中心静脈栄養法の実施時は、カテーテル刺入部の清潔に配慮したケアを行うとありますけれども、まあ、これ当然ですね。はい。これもあるですね。まあ、これはまあ、分かったかなというふうに思います。はい。で、次、5番ですね。在宅酸素療養実施中でも、呼吸の息苦しさを感じない場合は、適宜自らの判断で中止しても良いとありますけれども、まあ、これも まあ、分かったかなというふうに思うんですけども、まあ、酸素のこの呼吸量もダメですね。呼吸量とか時間っていうのは、まあ、この医師の、指示に基づいて行うっていうことが大切なんですね。で、まあ、息苦しいからといって、その酸素の、流入量っていうのを上げたりとかすると、まあ、それはそれでまた、違う病気になったりとか、結構負担がかかったりとかっていうのもあるので、まあ、その辺の、判断っていうのは、やっぱり、指示の医師に従うっていうのが、基本中の基本ということになりますね。はい。ということで、5番×と、いうことになりまして、正解は1と4と、いうことになります。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。